この朝は、なぜイエス様は例えを通して語られるのかという、そんな題でお言葉をご一緒させていただきたく願います。13章の一節から見ますと、イエス様は船に乗り、腰を下ろして、岸辺に集まった群衆に向かって話をされたと聖書は記しています。十二弟子はどうやらイエス様の話し方に驚いたようであります。それは三条の説教、心の貧しい者は幸いです。心の清い者は幸いです、云々というような、そういう内容では、話し方ではなかったから、なんと、たとえだけを語られた。3節にはイエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。それに弟子たちは不思議に思ってですね、質問をしたわけであります。どういう意味ですかと、そんな箇所でありますけれども、このところからこの朝ご一緒させていただきたく願います。イエス様はなぜ例えで語られたのかと言われましても、この箇所ことあるごとに、開かさせていただいている箇所でありますから、改めてなぜと言われてもですね、この聖書の箇所自体にこう新鮮さを感じないっていうか、こうモチベーションが上がらないというような、そんな思いを私たちは抱くことがあるかもしれません。また、この箇所というようなことがあるかもしれません。けれどもイエス様は実に多くのことを例えを通して語られました。イエス様が最も多く例えを通して語られたそのテーマは何かというなら、神の国、天国ということでありました。故に神の国とはこのような人のことですと、ある人は砂の上にとか岩の上に家を建てた云々というような、そんなようなことでありますけれども、天国とは神の国とはこのような人に比べることができよう。私たちはもうすでに神の国、天国、御国といってもですね、それは死んでからの後の世界ということではなくて、神の国、御国というのはそれは神様によって治められる世界なんだということを教えられています。そしてまず神の恵みによって支配をいただいている、治めていただいている私の心の内に神の国が来たということを、これが神の国なんだということを教えられているお互いであると思いますけれども、そんな私たちに主は何を願っておられるのか、それはこの世の祝福となることを証しの生活に神の支配を心にいただいているものとして、私たちの内からあふれるものを持って証しの生活をこの世においてしていくことを願っておられる。早速でありますけれども、この箇所を見てまいりたいと思いますが、内容は4つの土地にまかれた種について記されています。どんな土地でしょうか。1つは道端に落ちた、そしてさらには石地にという、そして茨の地に、そして最後に良い地にまかれた。そしてその結果は、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶこととなった。どうやら話をこう 聖書を読み進んでいきますと、その土地とは何を意味しているかというと、私たちの心を指していて、そして撒かれた種というのは、私たちの心の内に撒かれる御言葉のことを指している、そんな箇所でありますけれども、今日はなぜイエス様は例えで語られたのか、まず最初にこのところから教えられることを見てまいりたいと思いますが、最初にこう確認をしたいことは、最初からかといってよ、最初から良い土地などないということを私たちは覚えさせてやりたいと思うんですね。最初から良い土地などないっていう、私は良い土地じゃない、だから私はダメだ、私は石綿だ、石地だ、茨の土地だ、だからもう私はダメだと言って失望する必要はないっていう、あの人は私と違ってあれを持っている、あの人はクリスチャン2世、あるいはあの人は神学校を卒業した、そのように人と比べる必要もない、あなたに注がれている神様の恵みを諦める必要をあなたはない、諦める必要はない、どうすればよいのか、それを持ち続けることを主が願っておられないことに何か私が気づかされるなら、あるいはそれを持ち続けることが私たちの人生において益にならないということを主がお示しくださることがあるなら、示される光に従ってそれを明け渡していけばよい、手放していけば、悔い改めて明け放して明け渡していくならば、そうするときに私たちはおのずと良い地に変えられていく、最初から良い土地なんてない、今の私たち自分を見て、私はこれだから、これがないからダメだと思う必要は全くないという。そして二つ目でありますけれども、本当にこれはすごい希望、ぜひとも受け取りたいことでありますけれども、ここにはあるものは100倍、60倍、30倍の実を結んだと説明しています。それはどういうことか、そもそも、そもそもあなたは実を結ぶものとして命を与えられている存在なんだって、本来のあなたはそうなんだ、あなたは実を結ぶものとして命を与えられているんだ、飛べたらいいなではない、あなたは飛べるんだ、人生楽しめたらいいなではない、あなたは楽しむことのできるものなんだ、私たちはわざわざ誰かから聞こえてくる否定的な評価を、評価に支配される必要はない、マイナスから始める必要はない、それよりもっと大切なことはイザヤ書の43章の7節にはこう記されています。イザヤ書の43章の7節、私の名で呼ばれるすべてのものは、私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作った、口語訳の中で、私があなたをこれを仕立てた、私の作品なんだ、そもそも私たちは 豊かな実を結ぶものとして作られた、存在しているんだ。世の否定的な評価に支配される必要はない。それよりも私たちに対して抱いておられる神様の計画を知ること、また神様の御声を聞くこと、私の目にあなたは高価で尊いという、これを本当に受け取ることが大切。我が栄光のためにこれを仕立てた、我が栄光のためにこれを仕立てた、主があなたにそのように語っておられます。これを受け取ることが大切であります。なんとかですね、歯を食いしばって頑張って実を結ばなければならない、実を結ばなければならない、実績を出さないといけない、実を結ばなければならないと、そのように生きる必要はないわけであります。神様はすでに実を結べるようにしてくださっている私なんだ、神様感謝しますと、その恵みを受け取ることが大事。なぜなら神様はすでにあなたの罪を許され、イエス様さえも与え尽くしてくださって、あなたに対する愛を明らかにしてくださっている。私たちは人と比べられない、比べる必要がない、あなたでなければ表し得ない可能性と豊かさに満たしていただいているにもかかわらず、私たちをコントロールしようとするこの世の価値観で押しつぶされそうになっていないでしょうか。であるならそれは茨であります。私たちを押しつぶそうとする茨、私はその偽りを根っこからですね切って、その偽りを枯らさなければならない。そしてそれを願うときに、主は私たちをそのような姿にしてくださる。先週文書伝道で、命の言葉者ね、来てくださって、新改訳 の2017というのも出版されたんですとかって案内をくださいましたけども、実は本当にある面新改訳の2017っていうのはいい訳で、2017ではなくて、皆さん私たちが持っている第3版というものなんですけど、ローマ人の手紙とか見ますとね、12章を見るとどう書かれていると、この世と調子を合わせてはいけません、いやむしろ心の一心によって自分を変えなさいという新改訳聖書書かれているんですね。心の一心によって自分を変えなさい、私たちが持っている第3版もそうなんですけど、そうも訳されるんですけども、間違いだとは断定はできないんですけど、でも新改訳聖書の2017はどう書かれているかというと、心のこの世と調子を合わせてはいけません、むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい、心の一心によって自分を変えなさいではなくて、心を新たにすることによって変えていただきなさい、主はそうしてくださるお方なんだ、頑張りではなく恵み、求め、神様が私たちに求めてくださっているのは、自分の頑張りによって私はこんなにもと下を向くことではなくて、むしろ仰ぐこと、神様を礼拝すること、信頼すること、恵みに生かされること、そもそも私たちは実を結ぶことができるものとして作られているんだ、 30倍、60倍、100倍、結べたらいいな、なんとか頑張って結べたらいいな、ではない。いや、結べるものとされてるんですよ。けれども私たちは自分の方法や自分の考えや自分の頑張り、そうしたものにとらわれて、むしろそれを横に置くこと、神様に信頼することの方が大切であるという。さあ、そうした中で今日の本題でありますけれども、なぜイエス様は例えで語られたのか。例えも話の中に窓のように挿入されていたというわけではありません。例えだけでした、この箇所ですから。皆さん、この箇所ですね、弟子たちが主よ、それはどういう意味ですかっていうふうに尋ねなかったら、そしてイエス様から解説をしていただかなかったら、何の話かって言ったら、これ農業の話ですね。農業の話ですね。本当に収穫を願うなら、皆さん種をまくときは道にまいてもダメですよ。あるいは岩地にまいてもダメですよ。それだけではなく茨もダメですよ。結局良い地にまかなければならないんです。そうした時に多くの実を結びますよ。こんな話ですよね。この話をですね、農家の人を対象にですね、最高の収穫セミナーとかって、そして講師はあの有名な誰々先生とかって、ぜひ お越しくださいませなんていうようなことでですね、案内して、実際に、される講演が内容がこれだったら、皆さん道にまいてもダメですよ、岩地にまいてもダメですよ、そんなふうなことでしたら、そんなこと言われなくても分かっている、当たり前のこと、そんなことをわざわざ聞くために犠牲を払ってきたわけじゃない、もっと目新しいことを聞かせてくれると思ったからこそ来たのにということになるのではないでしょうか。イエス様の弟子たちもそれを感じました。それで尋ねました。でそれに対してイエス様の答えは何であったかというと、11節からでありますけれども、後半へと続いていきます。イエスは答えて言われた。あなた方は、あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。というのは、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。私が彼らに例えで話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた予言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない。確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り癒されることのないためです。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。誠にあなた方に告げます。多くの預言者や偉人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。ですから種まきの例えを聞きなさい。まとめて言うなら、聞き方が大切だよという、聞き方が大切だよ。なんだそれも知ってるわ、前にも聞いたわ、なんだ今日の箇所はこの箇所か、ではなく、聞き方が大事だよ。自分にとってそれは何を意味するのか。神様、あなたはこの ことを通して私に何を悟らせようとしているのですか。どういう意味ですか。上渇きを持って聞こうとする姿勢が大切だということであります。すでに知っている話かまだ知らない話か、そういうレベルではない。そんなことを知って分かっている、もっと新しいことを教えてくれると思ったのにということではない。そしてそれがユダヤの書の予言の成就でもあるんだ。14節15節は有名なユダヤ書の6章ですよね。ユダヤが本当にヒゼキヤが死んでっていう、そしてこれからイスラエルにはどうなっていくんだろうって神様の前に出て行った時に、高く上げられた御蔵に座っておられる栄光の主を受肉する前のイエス様の姿を見て、そして御使いが聖なるかな聖なるかな聖なるかなってイエス様の周りを呼び交わしてっていう、それを見たイザヤは、私は滅びる、ああ私は滅んでしまう、汚れた唇の民で、汚れた唇の民の中に住むものであるのに万軍の主を見たと、滅んでしまう。でもその時にセラピムの一人が燃える炭をイザヤの口につけたのだ。そして私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうかという三位一体の神様の御声を聞いた時に、イザヤは私はここにいます、私をお使わしくださいと言った時に、あなたはこのようにいなさい、この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。十五節の、それは彼らがその目で見、その耳で聞き、癒されることがないためだ。イザヤ書の成就ということをイエス様は、信じようとする人には深い理解、例えというのは信じようとする人には深い理解と鮮明な印象を与えますけれども、例えというものは聞く気のない人には無駄な話だと思わせられる。例えというのはすなわち真理の価値を守るという、聞く人を分けるものだということであります。例えをに対してどういう反応をするのかという、聞く人を分ける、そして真理を守る。皆さん、クリスマスの時にマリアの賛歌を取り上げさせていただきましたけれども、これちょっと開きましょうか。マリアの賛歌、ルカの福音書の1章の46節、エリサベスが、マリアの胎にイエス様を宿した、マリアがエリサベスのところに行って、そしてエリサベスの体内のヨハネが踊った時にですね、喜んだ時に、107ページでありますけれども、107ページ1章の46節お読みします。マリアは言った、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの卑しい橋ために目を留めてくださったからです。本当にこれからのうち、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々に渡っております。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らし、権力あるものを大いから引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを
良いもので満ち足らせ、富むものを何も与えないで追い返されました。
まさにこの言葉の成就でもある。たとえ
心の思いの高ぶっているものを追い散らし、権力あるものを大いから引き下ろされ、低いものを高く上げられ、飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせないで追い返されました。
そんなこと知ってるわ。今日の礼拝は無駄だったな。ではない。
例えというと、普通は難しいことを優しく解説するためにも用いられます。
難しいことを優しく解説するためにも、けれども人を分けるためにも例えを神様は用いられる。
高ぶるものを退け、へりくだるものに恵みを注がれるために。
そしてイエス様は何と感謝でしょうか。あなた方は天の御国の奥義を知ることが許されていると私たちに語ってくださっている。
そして持っているものはさらに多くのものが与えられ豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられると。
皆さん、持っているものって何でしょう。ここで言う持っているもの、持っているものはさらに多く与えられて、持たないものはさらに取り上げられてしまう。持っているもの、神様から与えられたものっていう、私たちに与えられたもの、持たされたもの、恵みであります。恵みによって与えられたもの、砕かれた心、謙虚さ、砕かれた心、謙虚さがなければ、それがなければ、なんだそれ知ってるわ、まあ、そんな分かってるわ、
使徒行伝の働きを見ると、パウロがアテネに行った時に、アテネの人たちは何か目新しいことはないかという、それに心が取られていたという、知っているか知らないか、知的好奇心が満たされるかどうか、それらがどうでもいいというわけではありません。しかしそれよりも大切なことは何かというと、砕かれた心、主から賜った柔和な霊、
そしてそこから神の言葉に向かう姿勢、生まれる私たちの姿勢、イエス・キリストの十字架を通して、我がままってありますけど、本当に我がままに、何を言うか、私が神だというふうに私たちはある面歩まさせていただいた、そのことに主の恵みによって、その霊を砕いていただいて、神の前にへりくだるもの、ひざまずくものにされたっていう、この砕かれた心、これがまさに与えられたもの、持たせていただいたもの、この心はますます豊かにされて富むものとなるか、あるいはそれさえも取り去られて外に捨てられるか。だから聖書は、御国の言葉を聞いても悟らないと悪いものが来て、その人の心にまかれたものを奪い取っていきますと警鐘を与えて、神の言葉を聞くことができることは、
幸いであります。なぜならば神の言葉を通して私たちは作られ、神の言葉によって私たちは生きることができるからです。しかし求められているのは神の言葉の聞き方、砕かれた心を持って、恵みとして、受け取らせていただくことがなんと幸いでしょう。羽鳥明先生、本田浩二先生、森山聡先生、羽鳥明先生の、何十年前の日本のキリスト教会のサンバガラスとかって言われてたそうでありますけれど、羽鳥明先生、太平洋放送、そしてラジオ牧師としてたくさんの素晴らしいメッセージを、その羽鳥明先生はどこに行くにもメモを取っておられて、そして教会学校の先生が語るときにも真剣に教えられることを書き留めてっていう、神様はこのことを通して、この先生を通して、この兄弟を通して、この姉妹を通して私に何を語ろうとしておられるんだろう。砕かれた謙虚な心を持っておられたという、何のためにイエス様は例えを持って語られるのか、本当に、イエス様の十字架の贖いを通して備えていただいた砕かれた心を持って、御言葉に、耳を傾けさせていただけることを本当に感謝しましょう。砕かれし悔いたれ、神はそれを軽をしめられません。神様ありがとうございます。何を聞いてもですね、恵まれる。人を見ても、誰を見ても良いところを見出す。確かに気になることや悪いこと、あるいは物事、起こる物事や本を見ても良いところがあればまだ足らないところもあったり、もう何も私が見るか、砕かれた悔いた心、そして神の恵みによって備えられた心を見るときに、持つときに、その中にあって良いものを、私たちは良いところを見ていこうと。改めて、奪われてはならないものは何か、神によって備えられたものは何か、真理を受け取る心を主によって備えられていること、感謝をいたしましょう。それぞれそのところを祈りの場所として、神様の前に、祈りを捧げさせていただきましょう。